どうも、おはこんばんにちは、青です。10月10日の青色恋日記を始めていきたいというふうに思います。はい、ということで、今回は、前回同様引き続き宇宙兄弟の魅力に迫りながら、僕が好きな宇宙兄弟について、取り上げた本について紹介していきたいという回でございます。ということで、前回は僕の好きな宇宙兄弟の名シーン、あるいはその名言について取り上げながら、なんで宇宙兄弟を読むようになったのか、そのきっかけについても話していきました。改めて自分で何回か聞き返す中で、まずこの BGM の力強さ、そしてなんて言うんですかね、本当に断るたびに支えられている言葉が多く散りばめられているな、なんていう風に思って、噛み締めながら宇宙兄弟僕のレコーディングを聞き返しまくっていたところなんですが、今回は、前回簡単にご紹介していた完璧なリーダーはもういらないという、長尾明さんが書いた本について、僕なりにまとめましたので、簡単にですが紹介していければいいかなというふうに思っております。ということで、早速ですが、この本について、まず読むようになったきっかけなんだところ改めてお話ししていければいいかなと思ってるんですけども、宇宙兄弟を読むようになり始めて、母親が便乗して読むようになり始めて、でそれにつられて妹も読むようになり始めたんですが、結構妹ががっつり宇宙兄弟にはまりまして、でその中でいろんな宇宙兄弟のグッズだったりとか、まあ本を買ってくるようになって、だいたい今40巻くらいまで出てるんですけど、僕が1から20何巻まで揃えて、3巻くらいまで揃えて、そっから妹が揃えてるっていう感じで、宇宙、僕何て言うんですかね、家を出るにあたって宇宙兄弟の漫画をどっちの所有物にするかっていうね、問題が若干今あるな、なんていう感じがしているんですが、そんな中で妹が買ってきていた本っていうのが、この完璧なリーダーはもういらないっていう本ですね。よくこれ買うなと思ったんですが、まあその宇宙兄弟の漫画のエピソードをちょっと取り上げながら、このどういうリーダーがいいのか、なんていうことを、紹介して、書いている本でございます。で、まあ、ざっくりとした内容なんですけど、ちょっと簡単にメモをしたので紹介していこうかなというふうに思っています。まあここのタイトルにもある通り、完璧なリーダーはもういらないなんて書いてるんですけど、リーダーって聞くとどうしても優秀でなければならないなんていう、なんていうのかな、ある種の固定概念みたいなのあるじゃないですか。なんか班長は優秀とかね、なんかこう、まあ成績うんぬんかんぬんに関わらず、何か周りよりも圧倒的に秀でていなきゃいけない、じゃないとリーダーにふさわしくないなんて思うことあるんじゃないかななんて思うんですけども、実はまあそれって、なんだろうな、いくつか、まあ多くの人をまあ苦しめてることにもなるんじゃないのみたいな書かれ方をしていて、リーダーって聞くとこう優秀で選ばれた人物っていうような感じになりますけど、いやいやと、この本では、優秀なリーダーが悪いわけじゃないんだけども、ただ優秀じゃなくてもリーダーでもいいのです、優秀でなくてもいいのですみたいな書かれ方を、最初の方にしています。で、じゃあリーダーってどういうのっていうと、リーダーをリーダーたらしめるものはただ一つ、それはリーダーシップを発揮することなのです。リーダーシップを発揮していること、人のことをリーダーというわけらしいんですね。 どういうことみたいな思うんですけど、なんていうの、だから優秀である必要はなくてリーダーシップを発揮してる。でもこのリーダーシップっていうのは無自覚で発揮してることも多いんですね。なんだろう、リーダーシップ発揮しようとしてリーダーシップ発揮してるわけじゃなくて、結果的にみんなの支えになってるみたいなのもリーダーシップを発揮するっていう位置づけことになるんですけども、今回はまあそれについてこう、まあこの内容、本の内容についてはまあそういうところをメインに書かれている本なんですね。でそもそもリーダーシップってどういう種類があるのかなんていうところに、踏み込んで話していきたいと思うんですけど、リーダーシップっていうのは本書では賢者風リーダーシップと愚者風愚かなもの愚者風リーダーシップの大きく2パターンに分けられるなんていうふうな書かれ方をしながら話が進んでいきます。で、賢者風リーダーシップはじゃあどういうものかっていうと、いわゆる優等生タイプの人、要は何だろうな、何でも外なくこなせてぐいぐい周りを引っ張っていくタイプのことを本書では、賢者風リーダーシップで、じゃあ一方で愚者風リーダーシップどういうものかっていうと、愚者のように振る舞う人ではなくって賢者であろうとする必要がないっていうタイプの人たちのことを言います。で、ちょっと分かりづらいんですけど、ただちょっと思い返してみるとね、あの人は圧倒的に優れていてチームを引っ張っていくタイプだなと思う一方で、実は縁の下の力持ちっているじゃないですか。あの人がぐいぐい行くためにはこの人が周りを別のね、近くにいるこの人が周りを見て面倒見れてたからこそあいつがぐいぐい走れるみたいな、そういうのあるじゃないですか。例えばなんだろうな、ワンピースとかだったらルフィは、まあルフィはこれ圧倒的に優れてるタイプではないとは勝手に思ってるんですけど、まあなんていうの、優秀じゃないですか。ただルフィはこれ今度あれだな、ワンピースの魅力について迫るっていうような回もやりたいんですけど、でもルフィは当たり前だけど一人じゃやっていけないと。もちろん一人でも強いし、何でも割と一人でこなしていくんだけど、でもそのためにはゾロがいて、サンジがいて、ナミがいて、チョッパーがいて、ロビンがいてって周りに支えられているんですよね。だからじゃあね、その中でリーダーシップ持ってんのがね、ルフィだけかっていうとそうじゃないと。実はナミだってリーダーシップ持ってるし、チョッパーのリーダーシップがあって、そういうことなんですよ。ちょっと伝わりにくいけど、彼らは賢者風リーダーシップではなく、どちらかというと愚者風リーダーシップというか、チームを一番先頭に立ってチームを引っ張っていくわけじゃないにしても、明らかに絶対その人がいないと成り立たないっていう、そういうリーダーシップを持っている人のことをまあ指す、そういうニュアンスでいいのかななんて思うんですけど、本書でもそのリーダーシップっていうのを賢者風リーダーシップと愚者風リーダーシップに分けてるのはその点です。ちょっとね、でも今の例えちょっと良くないかなと思ってて、ルフィに関しては賢者風リーダーシップでもないような気はするんですけど、まあまあまあ、ちょっとそこは置いといて、で、まあこの本書で、まあ人を動かすのは支配ではなく共感ですなんてことを言ってるんですけど、賢者風リーダーシップはどちらかというと支配が強いというか、トップダウン型なんですね。一方で愚者風リーダーシップっていうのは、なんだろうな、 横のつながりが強いというか、全部が、なんだろう、上下関係ないというかね、なんかそういうように扱える人のこと。まあそれで言ったらルフィも愚者風なんだろうなって思うんですけどね。でまあちょっとそれはさておき、でまあそんなこんなで、まあこの本について、本はね、賢者風リーダーシップと愚者風リーダーシップに分けながら、まあ、話が展開されてて、別に賢者風リーダーシップが悪いって言ってるわけじゃないんだけども、愚者風リーダーシップにもこういういいところがあるんだよっていう、まあどちらかといえばこの愚者風リーダーシップ推しの本ですね、この本は、になってます。でまあリーダーの仕事は、メンバーを仕切ったり命令したりすることではありません、リードすることなのですっていうような書かれ方がしていて、まあこれがちょっと今の言ってたことに近しいかなと。優れている人、その仕切る人がリーダーではなくって、実はなんだろうな、共感というか、まあ周りを支えるっていうのもまあ一つのリーダーになるんじゃないのみたいな、ちょっと書かれ方をしていて、まあ僕が毎日この魅力を伝えられてるか気になるところではあるんですけど、なんかいろんなこのチームのあり方を見ていると、まあ、あ、この人はなんだろうな、トップダウン型のリーダーではないなっていうのは、なんとなく会社にしてもそうだし、今までのなんていうんですか、部活動とかクラブチームとかのでのそのリーダーを見てみても少し思い当たる節あったりするんじゃないかなと思ってるんですけども。でまあそんなこんなで、この本、まあそういうことが書かれていてね、まあ先ほども言ったように、この宇宙兄弟のシーン、実際のシーンを取り上げながら、まあそれに、具体的なね事例を取り上げながらお話ししてるので、ぜひ手に取ってみていただきたいんですけど、その中でもこの本の中でのポイントっていうのを大きく今回3つ取り上げました。でなんて言うんですかね、目から鱗というか、なるほどな、そういう考え方あるなぁなんて思ったところがいくつかあるので、まあそれについて紹介していければなという感じでお伝えしていこうと思います。でまず1個目、これがまあ一番ああそうだよなぁなんて思ったところなんですけど、この本書で競争ね、競いに争うって書いて競争、競争ではなくって競争、共に作るね、共に、創造作るっていうね、そうはあれですよ、作るですその競争ね、争う競争じゃなくて共に作っていく競争であれみたいなことが書かれてます。でこれは聞いた時にトンチが聞いててものすごく面白いなと思っていて、なんか僕はチームで何かやっていくにあたって、こう競い争うみたいな感覚がどうも苦手で、切磋琢磨みたいなのって、切磋琢磨ってなんかちょっと争う感があって、あまりちょっと得意じゃないんですね。なんか同じチームならなおさらの中で、この言葉は結構心強いなーって思うことがあって、なんかなんだろうな、競争、競い争うのってちょっと蹴落としてあってくみたいなね、相手と比較して自分にできないことは何か、自分が相手より秀でてるもの何か、劣ってるものか何かを比較して、なんかそういうのがどうも苦手で、でもこの言葉は自分に足りないものは相手に補ってもらって、相手に足りないものは自分で補うみたいな、そういう言葉なんですよね。なので僕はものすごくいいなぁなんて、しかもダジャレが効いててね、トンチが効いてていいなぁなんて思っている、で好きな言葉の一つなので、今回紹介しました。
はい、では次の言葉ですね。正解ではなく回答があると考えようということで、まああの少しちょっと文字いじりながらあの話をし、言葉今書いたんですけど言ったんですけど、正解って賢者風の人が探しやすいらしいんですね。要はまあ一番正しいものっていうのを求めていく、探していくっていうスタンスで、愚者風は回答があると考えようということで、正解ではないかもしれないけれど自分なりの回答を提案できるっていうような考え方で、答えを出していくっていう、ね、そういう考え方らしいんですが、これはものすごくもうね人生で一番大事なことなんじゃないかななんて勝手に思ってるんですけど、なんかねどうもね唯一無二の一つの正解っていうものを求めようとして考えようとしすぎると苦しくなるってことが人によってはあるんじゃないかな。僕はめっちゃあるんですけど、なんかこれしかないみたいな、それを考えると苦しいんですよねでもこの言葉は正解じゃなくて自分なりの自分が出せる回答っていうのをまあ出していこうっていう話で、なんだろうな、すごく救われるんですよね。なんだろう、正解ってやっぱり追求すると周りの誰かも否定して、それで一つの正しさっていうものを追い求める行為だと思うんですけど、難しいけど、なんかね、なんかこれ言葉にならないかな。宗教とかもそうなんですよね。この宗教の争いとかも本当にそうだと思うんですよね。だから正しさっていうものは追い求めると必ずどこかでぶつかる。正義の反対は悪じゃなくてもう一つの正義だっていう、考えに近いものがあるんですけど、正解っていうのも必ず一つにしようとすると対立が起きる。であるなら今いる人たちの中で一つの回答、それは正しくなくてもいいんですよ。まあそもそも正しさって何っていうところなんで、それ突き詰めると長くなっちゃうからあれなんですけど、一つの答えを出そうと、今いる人たちの中で一つの答えを出すっていうのが実はなんだろうな、大切というか大事なんだと思うんですよね。チームでやるっていう以上、なんかそこに世間一般で言われる正しさは何かっていうことを考えていくとね、楽しくないしなんで僕は結構これすごく大事にしてるんですよ。だから自分の正しさなんて他に人からすれば別の正しさがあるわけで、ちょっとごめんなさい全然言葉にならないんですけど、常に僕はだからなんだろうな、難しいんだけどちょっと伝わってほしいな。
答えを出すのと正解を出すのって違うんですよね。だから答えはいくつあってもいいんですよ。正解はなんか一つしかない感じする。まあ言葉の難しさですよねこれ。でも僕こういうのを考えるのがかなり好きなのであれなんですけど、まあそんな感じでちょっと話が全くまとまらないのでこの辺にしておきますけど、僕はかなりこの言葉に救われています。はい、次3つ目ですね。自分を 1.1 な状態に持っていくっていうことで、いつもよりちょっとだけ無理なことに挑戦するっていう、そういう気持ちでいようよっていう話なんですけど、ムッタが、ある試験の時に、まあケンジっていうライバル、まあライバルでもあり良きパートナー仲間でもあるんですけど、まあカニにかける言葉ですね。ちょっとだけ無理なことに挑戦していこうぜっていう。でムッタはどうやらこの本書では 1.1 の力を出すのが上手らしいんですね。で何事も力出すときにね、2倍の力、いつもよりも2倍の力出すとかもう無理、大変じゃないですか、めっちゃ力使うし。だからそういう時にいつもよりちょっとだけ力出すっていう状態を常にやっていけば、結果的に、ものすごく大きな力出せるんじゃないのっていう考え方らしくって、でまあ 1.1 な状態にするっていうとちょっと甘い、まあまあなんとなくしかイメージ湧かないんですけど、まあもっと具体的にすると半歩前に出るっていうのもちょっと似てるんじゃないかななんて思うんですけど、なんだろうな、この辺でいいだろうって思ってるところの半歩前に出る全然伝わんないか、全然伝わんないと思うんですけど、なんかなんていうのかな、なんかそういう気持ちを大事にしていることが大事だと思うんですよね。 1.1 な状態を常に出していることもちろん大事なんですけど、それよりも常に半歩前に出ようというそういう思いがあるっていうことのが大事なのかななんて勝手に思ってるんですけど、そうですね、まあ難しいことをいきなりやろうとするのではなくてね、なんかこうなんていうのかな、なんていうのかな、まあいつもよりちょっとだけ無理するっていう全然変わってないんですけど今の説明ね。まあそういう感じですちょっと全然まとまらなかったんですけど、まあ言いたいことポイントを振り返ると、まあなんていうのかな、リーダーシップっていうもの、リーダーっていうものは別に他より優れてる必要はなくって、なんていうのかな、他より優れてる必要はないというか、周りをガンガン引っ張っていかなきゃいけないっていうわけじゃなくって、なんかその自分にしかできないことってあるじゃないですか。というかなんか僕ね思うのが、長所、その自分の長所は何ですかって言った時に、チームでいる時の長所と一人でいる時の長所って違うと思うんですよね。性格って言うとあれかな、なんかチームにいる時はこうやって振る舞うけど一人の時はこういう考えするっていう、そういうのってあると思うんですよ。なんでなんかこうリーダーシップっていうこと もうなんだろうな、チームでいるときにガンガン引っ張、前に引っ張っていけるやつもいるし、でもガンガン引っ張っていくとさ、なんていうの、その周りのチームに、周りの人たちに気を配るってことがおろそかになりがちじゃないですか。だからそういうのができる人もいていいと思うし、ちょっとうまく説明できないんですけど、このチームで必要な自分の貢献できるポイントっていうか強みっていうのを、なんかもうちょっと丁寧に見ながら、なんかこうやっていけたらいいなぁなんていうふうに思って読んでいました。ちょっとごめんなさい、全然こう今回まとまらなくったんですけど、ぜひちょっと皆さん一度読んでみてくださいっていう感じですね。うまく伝えれなかったな。はい、ということでこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回も青色恋日記終わりにしていきたいというふうに思います。いかがだったでしょうか。完璧なリーダーもういらないっていう本について紹介してみました。リーダーシップっていうものが、なんだろうな、優れていなくっても、優れていなくてもって言い方おかしいね。だけど君にしかできないことっていうのがあるんで、まあその強みを生かしていけたらいいななんていうふうに思っています。うまく伝えられなかったんでまたぜひ読んでください。でね、また今度もう一個ね、あなたの知らないあなたの強みっていう、またこれも宇宙兄弟取り上げた本で、性格分析を5つのパターンくらいに分けて、まあなたの強みはどれですかと。でね、このあなたの強みを生かした、振る舞い方、あるいはあなたが苦手とするタイプの人ってどういう人でしょう、その人と、やり取りするにあたってどういうところに注意すればいいですよみたいなことが書かれている本なので、まあ、こちらもいずれ紹介していけたらいいかなと思っております。はい、ということでちょっと今回ぐちゃぐちゃっとなっちゃって大変申し訳ないんですが、またお話ししていければいいかなと思っています。ではではまたね、バイバーイ。